伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合佳恵子です。前回は1847年に起きた善光寺地震と山地災害についてお話を伺いましたが、今回は善光寺地震の11年後に発生して大規模な山地災害をもたらした比叡津地震について取り上げます。伊藤和明さんです。伊藤さん、この比叡津地震、はい、どんな地震だったんですか？は
い、この比叡津地震という名前ですけどね、飛騨、はい、の飛と越中の越ですね、はい、この両方で被害が大きかった、うん、ですからこの火と越を取って比叡津地震と命名されたんですね。でこれ典型的な内陸直下地震で、後津川断層という言ってみれば第1級の活断層が活動して起きた地震で、規模はね、かつてはマグニチュード 7.0 から 7.1 ぐらいと考えられていたんですが、最近の調査の結果では 7.3 から 7.4 ぐらいだったろうと、いうふうに言われています。でこの地震が起きたのはね、1858年安政5年です。4月の9日の真夜中午前2時ごろで、城下町の富山ではたくさんの家屋が倒壊して70人ぐらいの犠牲者が出ました。で特にこの激しい侵害に見舞われたのは飛騨地方で、後津川断層に近いですね、高原川とか宮川、こういった川の流域の村々では被害が大変大きくてですね、家屋の倒壊率が 100% 近くに達したという集落もある。でこの飛騨だけで全壊家屋が323戸、死者209人を数えました。
はい、山が大崩壊を起こしたということですが、具体的にはどんなことが起きたんですか？
はい、この地震はですね、山岳地帯を走る後津川断層の活動によって起きた地震でしたから、やはり山崩れ、崖崩れ多発しました。中でもね、大規模だったのは立山連峰の大トンビ山、小トンビ山の大崩壊です。でこう南北に伸びている尾根の西側の斜面で、今ちょうどその立山カルデラと呼ばれている大地形、へこんだ地形の底に向かって山体の一部が崩れ落ちたんですね。ですからこれは通称でトンビ崩れとも言われています。
はい、立山カルデラというからには火山活動によって生じたカルデラですか？
それ違うんですね。火山のカルデラじゃないんですよ。長い間の浸食によって形成された、いわば浸食カルデラ、その中央部がこう削り取られてしまったんですね。はい、でそのカルデラの斜面から流れ出す大小の川が集まって湯川という名前の川になる。でここはですね、日本有数の急流として知られている常願寺川のちょうど源頭部にあたるんですね。
はい、崩れ落ちた大量の土砂ですが、当然川をせき止めたわけですね。
はい、そうなんです。崩壊した土砂量はですね、一説には4億立方メートル、はい、東京ドームでいうとおよそ330杯分と言われています。でその膨大な量の土砂によって川がせき止められて、もうたくさんの天然ダムができたんですね。
はい、まさに地形が変わってしまったわけですね。
そうなんですよ。湯川の谷を流れ下った土砂は真川という川と合流点に達して、はい、今度は真川の谷をその逆流をしたんですね。で堆積をする。堆積した土砂の厚さは100メートル余り。でこの真川では長さが8キロにも及ぶ天然ダムが作られたと言われています。
はい、善光寺地震の時と同じように天然ダムはやがて決壊するんですか？
そうなんです。地震から2週間後の4月23日に信濃大町、今の長野県ですがね、信濃大町付近を震源とする内陸の地震、マグニチュード 5.7 ぐらいの地震が起きて、その 衝撃でもって湯川をせき止めていた土砂が崩れましてね、たくさんの土石や流木を伴った土石流がこの下流の村々を襲ったんですね、はい、でさらに地震から2ヶ月ぐらい経った6月の7日に今度はその真川という川のせき止め部が崩れて大規模な土石流、いわば洪水流も発生をして、でこれが富山平野を一面に襲いましてね、多くの民家を押し流すという大災害になった、
はい、
ですからこの2回にわたる土石流と洪水でもって流出全壊した家屋は1600戸余り、溺死者が140人ぐらいと言われています、
はい、それだけのことが起きますと川の姿も変わってしまうわけでしょうね。
そうなんです。あのね、常願寺川は比叡地震が起きる前には比較的安定した河川だったんです、ところがこの比叡地震以降、この常願寺川はすっかり暴れ川に変身をしてしまって、大雨が降るたびに堤防が決壊すると、洪水や土砂災害が頻発をすると、はい、しかもこれがですね、年を追うごとにだんだん激しさを増していったんですね、
はい、まあ、当然土砂災害、河川災害への対策も進められてきたわけですね、
うん、こうした災害が繰り返し起きることから、うん、なんて言ったってこれ上流部で土砂を抑えない限りは富山平野は守れない、
はい、
ということがまあ認識をされるんですね。でそれによって富山県、さらには国がですね、直轄事業として砂防事業が展開をされてきたんです。ですからこのね、常願寺川というのは日本の砂防事業の発祥の地になったということなんです、
はい、
でそれ以後もしばしばこの洪水や大規模な土砂災害が起きてはきてるんですね、
はい、まあ、当時崩れた土砂がまだ大量に溜まっているわけですね、
うん、あの今ね、立山カルデラの中には、まあ、崩れた不安定な土砂がおよそ2億立方メートル残っていると言われています。でもしも今その土砂でもって富山平野を覆うと、うん、平均2メートルぐらいの厚さで堆積するだろうということなんですね。ですからまさにこの常願寺川という川では砂防技術と土砂災害との戦いがもう本当に果てしなく続いているということなんです、うん、
はい、
ということでね、この比叡地震というのはひとたび地震によって大崩壊が起きるとその後遺症がいかに重くて長いものになるかということを見せつけた地震だと言えると思います、
はい、伊藤和明さんに伺いました。